ここが知りたい、聞きたい Q&A 一般質問。今中力松議員。野生鳥獣の捕獲実態と捕獲後の処理について、消防団活動の実態と機能別消防団員制度の導入について、野生鳥獣の捕獲実態。問い、本年度の有害鳥獣の捕獲実績は、答え、4月から10月までの間で、鹿840頭、イノシシ298頭を駆除し、前年比約 1.6 倍です。狩猟期間の駆除の頭数は、11月から1月までの間で、鹿539頭、イノシシ84頭で、前年比約 1.4 倍です。問い、CSF、従来のトンコレラに感染したイノシシの状況は、答え、県で行われる CSF の検査は、令和元年10月から始まり、令和2年2月7日時点では、市内で87頭捕獲し、49頭が陽性でした。高い比率で市内全域で発生している状況です。問い、死亡したイノシシを発見した時の対応の周知は、答え、平成30年6月から市公式ウェブサイトで県へ連絡するよう周知していますが、CSF 感染状況を踏まえ、広報での周知を強化します。捕獲鳥獣の処理。問い、姉川上流の河川敷で解体処理した残骸が放置されている実態がある。市の対応は、答え、狩猟は県の許可で行われ、狩猟者が鳥獣を捕獲場所に放置することは禁じられています。市が猟友会に委託している有害鳥獣駆除に関しては、捕獲後、その場で埋設するか、焼却処分の対応をしています。河川敷等での解体は、市外の狩猟者と考えられます。今年の狩猟期間では、県と警察に2件通報がありました。3月2日にも通報があり、県と現場確認し、悪質であったので、現在防犯カメラを設置して対処しています。姉川上流に放置された解体後の残骸の写真が1枚掲載されています。以上です。消防団活動。問い、消防団未設置の自治会への取り組みは、答え、説明会の開催や勧誘などに取り組んできましたが、現在14の自治会で未設置です。問い、団員の出動実態は、答え、昨年の平日の日中に発生した火災時の出動状況は、初動時に本市の消防団員のおおむね2割から3割です。問い、月に一度夜警活動をしている消防班がある。これは緊急時にトラブルなく、消防車や小型ポンプ積載車を稼働させるための点検活動ともなり、非常に重要な活動と認識する。しかし、小規模な自治会では団員数が少ないため、負担が大きい。市は消防団各班の活動状況を把握し、助言等しているか。答え、各班では消火栓や防火水槽の点検管理のほか、地域の実態に合わせ、平時から火災や災害に備えての訓練が行われています。班長会議などを通じ、平時の活動を呼びかけ、活動しやすい環境づくりにも努めます。問い、機能別消防団員制度の導入については、答え、団員のサラリーマン化が進み、日中の初動体制が懸念されるとともに、人口減少や若年層の流出などにより、本市の消防団の置かれている環境は大きく変化しています。地域防災の要となる消防団の新たな組織体制の構築に向け、令和2年度に組織の再編に向けた調査検討作業を実施し、機能別消防団員制度の導入についても議論を進めます。 機能別消防団員とは、昼夜を問わず活動する一般の消防団員とは区別され、限定した活動や大規模災害などの特定時に活動する消防団員で、一般の消防団員を補完し、地域の実情に即した活動を可能とするもの。後藤秀樹議員、東郷庁舎と米原駅を橋で結ぶ連絡通路の必要性は、東郷庁舎と米原駅を橋で結ぶ連絡通路の必要性は、問い、過去の市議会の市東郷庁舎建設に関する特別委員会では、連絡通路は必要性がないという意見が多数で今日に至っているが、現在必要性が出てきた理由は、答え、昨年東口まちづくり事業の進捗や方向性が示されたことに加え、コンベンションホールなどを含む庁舎の交流エリアと庁舎や東口まちづくりエリアが連動して新しい人の流れを誘導する連絡通路と東口まちづくりエリア内の公園整備について、都市再生整備計画事業として国や県と一定の協議が整う見込みになったからです。問い、市民が統合庁舎に年に何回程度来庁するのか、その際の交通手段の想定や、これまでにアンケート調査などをしたのか、あるいは今後実施するのか。答え、統合庁舎への来庁者数や交通手段についての調査は実施していませんが、平成24年3月の米原市庁舎等の在り方検討に係る現状分析業務報告書によると、1日平均で約350人が統合庁舎に来られると想定しています。また地理的条件から自家用車等でお越しいただく方も多いと思います。問い、米原駅は大部分がバリアフリー化している。統合庁舎も正面入り口まで駅から雨に濡れずに入場でき、統合庁舎自体もバリアフリー化される予定だが、米原駅以外の市内の酒田駅、鮫ヶ井駅、大見長岡駅、柏原駅のバリアフリーの対策は。答え、酒田駅はホームまではスロープになっていますが、ホーム幅が狭く、車椅子でのすれ違いが困難であることや、ホームと列車の段差や隙間が大きいため、乗り降りが不便な状況ですので、JR 西日本に対して改修を要望しているところです。東海道本線の鮫ヶ井、大見長岡、柏原の各駅については、階段による跨線橋または地下道を通ってホームに行く必要があり、バリアフリーの構造となっていませんので、JR 東海と協議を行っているところです。問い、米原駅と統合庁舎の連絡通路ができることで、米原駅東口まちづくりの経済効果をどのように上げるのか。答え、米原駅と統合庁舎を連絡通路で接続することにより、市内外の方にご利用いただけるコンベンションホールや市民交流スペースなどの複合エリアに人が集い、新たな交流拠点として活用していただきたいと考えています。特にコンベンションホールの利活用については、新幹線停車駅に直結している立地を生かした新たな中心性を発揮して、新たな人の流れを生み出し、にぎわいの創出につながるものと考えます。写真が1枚あります。連絡通路予定地、米原駅自由通路から統合庁舎建設地を望む。以上です。沢井明美議員、駅及びその周辺の整備について問う。米原駅西口の送迎車渋滞について。問い、二重駐車や横断歩道上での停車が見られるので、駐停車用スペースを増設できないか。答え、西口の整備には8台の送迎用スペースを設けています。駅前ロータリーを含めた整備面積には限りがあり、現状ではこれ以上の送迎用スペースを増やすことは困難です。 問い、信号のない横断歩道を視覚障害者や高齢者等が横断しないで済むようにできないか。答え、ロータリー形状でもある駅前の道路を横断しない構造に改良するためには、歩行者の利便性を損ねるとともに、車道部を近道して通行され、交通事故の発生につながることから、現状の形状が最も望ましいと考えています。問い、利便性より安全性を考えた作りにすべきではないか。答え、滋賀県視覚障害者福祉協会と協議を行い、障害者や高齢者が安心して通行できるよう検討します。写真が1枚あります。二重駐車など送迎車両で混雑が見られる JR 米原駅西口駅前ロータリー。以上です。JR 東海3駅のバリアフリー化について。問い、大見長岡駅にエレベーター設置の予算は。答え、現在 JR 東海と協議しており、協議が整い次第、調査設計業務の予算計上を考えています。問い、鮫ヶ井駅、柏原駅のバリアフリー化は。答え、JR 東海と協議を行った結果、利用者が1000人未満の鮫ヶ井駅、および柏原駅の整備は難しい現状です。今後も国の動向や JR 東海の整備方針を注視していきます。問い、大見長岡駅周辺の整備はどうなるのか。答え、大見長岡駅前広場整備については、本年度工事に着手します。車両と歩行者の通路を分離し、展示ブロックの設置や段差の解消に努め、安全なロータリーとして整備します。また、消雪設備を再整備するほか、車29台が駐車できる等、駅周辺の活性化を図ります。問い、鮫ヶ井駅前や柏原駅前の整備については、答え、鮫ヶ井駅前については、令和元年度に整備が完了しています。柏原駅前については、地元自治会を含めた検討委員会の中で協議を進めており、令和3年度から整備に着手する方向で進めています。問い、鮫ヶ井駅トイレの様式化は、答え、観光関連施設の様式化については、計画的に推進していく必要があり、鮫ヶ井駅につきましては、令和3年度以降、順次様式化整備を行いたいと思います。問い、柏原駅のトイレは狭く、男女共用だが、答え、今後誰にでも使いやすいトイレとなるよう、JR 東海に要望していきます。田中伸二議員、天の川の浚渫計画と昭和橋架け替えについて、総合的空き家対策事業について、一級河川天の川の浚渫計画と昭和橋の架け替えについて。問い、天の川の浚渫計画は。答え、滋賀県において令和2年から4年にかけて実施する計画です。問い、実施の範囲は。答え、令和2年に天の川橋から着手し、3期に分けて1200メートル下流まで実施します。問い、昭和橋架け替え後の橋梁路面の高さは。答え、河川を流下する計画降水位に余裕高さ80センチを見込み決定しました。現在より約16センチメートル高くなります。問い、新たに設置する橋脚は。答え、経済性や構造を考慮し、河川幅の関係から橋の中間に一基設置します。橋脚は構造例に基づき、流水方向に長い楕円形状とします。問い、橋梁の幅員は。答え、取り付ける指導幅を考慮して、道路構造例に基づき、計画幅員は車道幅3メートルで、路肩を左右50センチメートルずつ確保し、全幅4メートルとします。問い、 天の川の浚渫と昭和橋の架け替え工事の調整は、答え、令和2年度に浚渫工事に着手し、令和3年度から昭和橋を施工します。写真が2枚あります。1、天の川の浚渫と三代筋工事。2、架け替え計画の昭和橋。以上です。総合的空き家対策について。問い、空き家バンクの実績は、答え、平成26年3月に空き家バンク設置後、令和2年2月末で79世帯174人が空き家に入居されました。このうち市外からの移住者は112人の実績です。問い、琵琶湖の元、米原住宅リフォーム事業の実績は、答え、令和2年2月末時点で住宅リフォーム補助金は申請55件、補助金額685万円です。空き家リフォーム事業の申請数は8件で800万円の実績です。子育て空き家リフォーム事業の申請はありませんでした。問い、特定空き家等の除却実績は、答え、令和2年2月末時点で特定空き家等13件のうち略式代執行は2件、市補助金を活用した除却は3件、勧告後自己資金による除却が1件の合計6件がすでに除却され、残りは7件です。問い、特定空き家等の除却が進まない要因は、答え、空き家等の除却に多額の費用を要することと、相続関係が複雑になり、管理意識が希薄なことなどです。問い、空き家バンクサポーターの実績は、答え、令和2年2月末時点で15人が登録され、空き家バンクサポーターを通じた物件の登録数は2件、物件の制約数は1件です。問い、空き家実態調査結果と自治会へのフィードバックは、答え、令和元年11月から令和2年1月にかけて、市内全域を対象に空き家実態調査を実施し、現在集約中です。調査結果については、来年度に自治会に報告し、情報の共有を図り、活用できる空き家は、空き家バンクへの登録推進に役立てます。問い、特定空き家の除却を進める施策は、答え、特定空き家の除却には、補助金制度の活用など説明や指導を行い、除却促進を図っていきます。また、空き地バンクの開設や特定空き家除却後の税制面の支援措置、空き家に付属する農地の権利移転に関する規制緩和については、関係課と連携し、検討を進めます。中川正文議員、プラスチックの環境問題について、就職氷河期世代への支援について、新型コロナウイルスの対応について、プラスチックの及ぼす環境問題、問い、マイクロプラスチックの琵琶湖や河川への影響は、答え、県の調査で琵琶湖の生態系への影響は確認されていませんが、マイクロプラスチックは有害物質を吸着する性質があり、毒性が濃縮される可能性が懸念されますので、引き続き注視していきます。問い、今後の対応策は、答え、これまで以上の削減に向け 3R 活動、リデュース、リユース、リサイクルを進め、資源循環型社会を目指し、環境負荷の低減に努めます。就職氷河期世代の受け入れ体制と対応。問い、市内各企業での受け入れ体制は、答え、地元企業への就職や人材確保と合わせ、就職氷河期世代の雇用の確保も協力を要請していきます。問い、市職員への採用予定は、答え、募集する職種に応じ、 受験資格の年齢幅を設けています。また、任期付き職員は年齢条件を不問とするなど、柔軟な採用募集をしています。今後、他市の採用募集動向に注視し、必要な人材確保のため、柔軟に対応していきます。問い、年齢を重ねることで問題が深刻化する、その対策は？答え、県や湖北地域職業対策連絡協議会の活動を通して、県域企業に採用年齢の緩和を要請するなど、支援に向けた環境づくりに取り組んでいます。引き続き、国の施策とも連携し、必要な支援を行っていきます。新型コロナウイルスの現状と対策。問い、この状況を鑑み、市の見解は。答え、対策連絡会議を立ち上げ、小中学校や妊婦の方にマスクを配布するなどの対応をしています。問い、各庁舎での受付等、職務における防御策は。答え、各庁舎の窓口業務担当者には、感染予防とし、マスク着用を推奨しています。問い、マスク不足による医療機関等への影響は。答え、湖北医師会から米原市と長浜市に、マスクの供給・確保の依頼があり、災害用に備蓄しているマスクを提供しました。指定管理施設である市内医療機関等において、マスクの確保に苦慮されているところは、備蓄しているマスクを提供しています。今後、湖北医師会と調整を図りながら、診療に影響が出ないよう対応していきます。問い、発生した際の対応と今後の対策は。答え、仮に感染者が出た場合には、感染症法に基づき、県及び各県域の保健所が感染者との直接的な対応をされ、市は保健所等からの依頼によって行動します。感染が疑われる方への検査についても、各県域の指定された医療機関で検体を採取し、各県域の保健所が県の衛生科学センターに搬入され、感染症のウイルス検出のための検査をされることになります。市では今後も状況に応じ、保育施設や放課後児童クラブの臨時休園等のほか、診療所や高齢者施設等、基礎疾患をお持ちの方が集まる施設等に対し、感染予防対策を強化するよう、要請するなどの対応を行っていきます。首相官邸のイラストが掲載されています。感染症対策ポイント1、帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめに手を洗う。ポイント2、くしゃみや咳が出るときに、ティッシュ等で口と鼻を覆ったり、マスクを正しく着用する。以上です。山脇正隆議員、高すぎる国民健康保険の改善を求めて、二度と事件を起こさないために生活保護行政の充実を、安全な学校給食を求めて、セーフティーネットとしての国保、問い、来年度国保税の据え置き理由と財源は、答え、積み立ててきた国民健康保険事業基金を財源として活用し、被保険者の税負担軽減のため、保険税率を据え置こうとするものです。問い、医療機関の窓口負担の支払いが困難である被保険者が相談に訪れた場合、どの窓口でも窓口負担減免制度、生活保護制度、無料低額診療事業の情報提供ときめ細かな相談対応を厚労省は求めている。この通知は関係部門で周知徹底されているか。答え、生活困窮の被保険者に対して、生活保護担当部局と連携し、受給相談を働きかけています。医療機関との連携については、医療ソーシャルワーカー等が窓口で必要な制度の利用を促しています。 相談支援包括化推進会議等を通じて、今後も情報共有を行っていきます。生活保護業務体制の充実。問い、殺傷事件後の生活保護業務の体制は。答え、障害福祉担当の応援も受け、政府担当内で業務分担を見直し、当面は査察指導員を含む3人体制でケースワークに当たっています。問い、再発防止のため第三者委員会の設置は。答え、裁判が結審して事件の真相が明らかになった段階で必要に応じて検討します。職員定数と配置の見直し。問い、定員適正化計画により職員数が減らされ、市民サービス部門では職員が足りず過剰な仕事量になっている。職員増や再配置が必要ではないか。答え、必要な人員は所属長への聞き取り等で確認し、限られた職員数で市政が円滑に運営できるよう努めています。問い、事件を起こした職員が在籍していた職場で緊急対応として正規職員は増やしていないのか。答え、年度途中で欠員が生じた場合は臨時職員で対応しています。問い、事件後臨時職員は配置したのか。答え、社会福祉課は他にも欠員が生じたということもあり、すべて臨時職員を配置できているということはないかもしれませんが、できる限り配置していきます。給食パンの残留農薬。問い、県学校給食会が供給する国産 20%、外国産 80% の小麦粉のコッペパンなどは、微量の発がん性物質、グリホサートが検出されているが、安全性をどう確かめているか。答え、外国産小麦について、農水省が船積み時に実施しており、食品衛生法の基準等に適合したものを輸入し、日本到着時に厚労省が残留農薬等検査を行っています。この複数の検査で基準値を超えたものはないということです。問い、国の残留農薬基準は極めて緩いものだ。市は幼い頃から給食を食べる子どもたちに対するグリホサートなど、農薬の危険性をどう認識しているか。答え、残留農薬検査で除草剤グリホサートについても基準値を超えていないとのことであり、安全性は確保されていると認識しています。矢野邦明議員、合併後のまちづくりについて、指定管理者制度について、公民館から学び合いステーションへ。合併後のまちづくり。問い、合併後地域と地域をつなぐまちづくりの仕組みづくりはできたのか。答え、地域と課題の解決に取り組む地域担当職員制度やまちづくり委員会制度を実施してきました。問い、現状は市と自治会や自治会独自の取り組みが多く、人口減少、災害の頻発する時代を迎え、市内全域の小中学単位で地域を包括する自治組織のネットワーク化等の仕組みづくりを推進すべきでは。答え、小中学区の型にはめず主体性のあるまちづくりが望ましいと考えます。問い、ハード事業において合併特例債の適用状況および今後の予定と基金の利用可能額は。答え、次の通り。合併特例債の借入・償還状況、発行可能額約235億円。1. 令和元年度末借入累計額約196億円。2. 令和元年度末元金残高約97億円。1のうち約半分は償還済み。3. 令和2年度以降借入額約39億円。令和2年度は統合庁舎震災場整備に充当。なお、 令和3年度以降は、新市まちづくり計画の延長により、総合支所改修、駅バリアフリー等に充当可能。今後の償還元金、2+3、約136億円。理論上は 70% 交付税措置。実質市負担額、約41億円。今後の記載償還、大型投資事業に充当可能な主な基金、市債管理基金、約40億円、合併特例債など記載の償還に充当可能、公共施設等整備基金など、約40億円、連絡通路など、施設設備等に充当可能、問い、合併特例債以外の統合庁舎と駅舎を結ぶ連絡通路等の事業目的と内容は、答え、新幹線停車駅の立地特性を生かして、米原駅と庁舎コンベンションホール等を連絡通路で接続し、利用しやすい庁舎とします。また、米原駅東口まちづくり事業区域等の利用者を含めて、駅周辺に新たな人の流れを生み出し、にぎわいを創出します。問い、統合庁舎建設等、過大な投資で、市の南部への偏った投資であるとの見方に対し、市長の所見は、答え、米原駅周辺に新たな広域交流拠点を形成し、大都市へのアクセスが高い地域と、自然豊かな地域という両面を合わせ持つ、地域特性に応じた有効な施策を展開します。三等庁舎には、市民自治センター機能のほかに、土木・農林業部門など、三等伊吹地域に応じた行政サービス機能を配置し、特定地域に偏ることなく、効果的な事業推進に努めていきます。指定管理者制度について、問い、指定管理者制度に、競争性は働いているのか、応募者数等は、答え、公募の施設数は28施設、非公募施設数は26施設、また公募のうち複数応募者施設が4施設であり、1社のみが24施設です。問い、指定管理料の高止まりの防止のため、余剰金が生ずる場合に、生産ができないか。答え、余剰金の額が多額である場合は、一定の返還を求める基準を設けることも検討していく必要があります。問い、競争性が期待できないことから、長期管理の弊害が出ていないのか。さらなる工夫は。答え、新規参入者の応募が限定的で、人件費を含めた指定管理料の積算や、生産などを含めて、運用の変更について検討していきます。公民館から学び合いステーションへ、問い、コミュニティセンター機能への変更、地域づくりの拠点化の途中の姿か、答え、障害学習と交流の場とする最終の姿です。問い、地域づくり拠点化のため、市長部局へ移管すべきでは、答え、障害学習機能を核とする施設であり、教育部の所管とします。細野正幸議員、教育現場の ICT 推進について、高齢者ドライバーの支援について、がん検査の推進について、GIGA スクール構想について。GIGA スクール構想とは、全国一律で学校にパソコンや高速大容量通信ネットワークを整備する計画のことです。問い、国は児童生徒に1人1台のコンピューター端末の整備を目指しているが、パソコン、タブレットの整備はどの程度整備しているのか、1台あたり何人で使用しているのか、答え、計画に基づき順次整備しています。現在小学校は 6.6 人に1台、中学校は 3.1 人に1台となっています。問い、 通信ネットワーク環境の整備計画は、答え、現在の学校、ICT 環境の整備促進を図るとともに、子どもたち一人一人に応じた学びや、創造性を育む学びの実現を目指すものです。今回の端末整備は、国の補助金を活用し、ネットワーク整備を優先して整備していきます。問い、情報モラル教育の充実や、有害情報対策など、どのように取り組んでいるのか。答え、幼少期からインターネットを使用する傾向にあるため、家庭内において十分に話し合って、ルール作りが行えるよう啓発していきます。有害情報対策としては、フィルタリングソフトを導入し、設定をしています。問い、特別な支援を必要とする子どもたちに対して、優先的に端末の整備をするのか。答え、子どもたちの状況を見ますと、言語よりも視覚での学びの方が、より学びが定着することから、特別な支援を必要とする子どもたちには、優先的な整備を考えています。高齢者ドライバーの支援について、問い、高齢者運転免許証自主返納支援事業は、答え、市においては支援制度はありませんが、警察と連携を図りながら、返納後の生活支援について、地域包括支援センターで相談等を行っています。がん検診の推進について、問い、がん検診の総括及び今後の方針は、答え、市のがん検診事業は5大がんにおける国の検診方法が示され、そのガイドラインに基づき実施をしています。また、胃内視鏡検診の導入に向けて協議を進めており、より良い検査環境が確保されるよう努めます。問い、がん検診を受診して、要精密検査と結果が出た場合の市の対応は、答え、がん検診の結果、精密検査が必要な方の受診報告や、検査結果報告がないときは、市から電話や訪問により受診勧奨しています。なお、平成30年度がん検診において、285人の方が、精密検査を必要とされ、264人の方が受診され、その中で胃がん2人、大腸がん10人、乳がん2人、肺がん1人と報告を受けています。問い、先進的な検査方法もあるが、まずは検診後に精密検査を受けていただくことが大切と思うが、答え、先進的な検査方法はありますが、国が推奨するがん検診となるには、まだ時間もかかるのではないかと思います。だからこそ、精密検査の受診率の向上を目指し、早期発見につなげていきます。